こんばんは。本日も始まりました、ルアゲスプレゼンツキャンプレディオ、パーソナリティの鈴木康介です。今年は外に出る、アウトドアを楽しむと宣言しましたが、有言実行しました。ゆきちゃんとですね、本当に楽しくエンジョイアウティングしてきました。本当に楽しくエンジョイアウティングっておかしいですね、
おかしいです、
おかしいです、ごめんなさい。本当にエンジョイアウティングしてきました。ぜひね、このアウトドアで感じたものだったりとか、この楽しさを共有できるように今日はたっぷりお話ししたいなと思っております。皆様も健康に、怪我に気をつけてアウトドアを楽しんでください。メールを紹介します。ラジオネーム鈴木家の生配信マジ楽しいさんから。鈴木康介くん、こんばんは。
こんばんは。
ウィングレスの共演者と焼肉に行った写真を見ました。めっちゃエモいんですね。皆さんの笑顔を見ると去年の今頃劇場で柴ちゃん見てたな、楽しかったなってなります。よかったら焼肉に行った時のエピソードを教えてください。そしてまた舞台で康介くんの生演技が見られますように。これからも放送を楽しみにしています。お仕事頑張ってください。ラブ。ありがとうございます。そうなんですよ、よく見てくださってますね。ウィングレスメンバーみんなでではないんですけど、焼肉に行きまして、もう本当にやっぱ大活躍してる大先輩からアドバイスをひたすらいただくという回でございまして、で若いんだから肉めっちゃ食えっていうことで、もうたくさん決してパワハラとかじゃないんですけど、え、食え食えみたいな、筋トレとかも好きだろうみたいな、タンパク質必要やみたいな感じになって焼肉をくれるんですけど、もう気づいたら僕の皿の上にもうみんなが食えなくなった肉がもう山盛りになっていました。はい。今月もですね、先週に引き続き僕が一人でトークすることに挑戦したいなと思います。今週も頑張ります。よろしくお願いします。番組ではメールを募集しています。僕への質問や伝えたいこと、感想をお気軽にメールください。リクエスト曲だけでも OK です。メールは番組公式ホームページから送ってください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。まずは1曲、曲をかけたいと思います。鈴木家の生配信マジ楽しいさんからのリクエストで、この曲なんですけれども、ラジオネームみおっぺさんからも同じ曲をリクエストされてたんですよね。みおっぺさん、いつもメールありがとうございます。ちゃんと読んでおります。届いたメールはですね、すべて僕もスタッフも一緒に読んでいます。ありがとうございます。それでは聞いてください。曽我部圭一バンドで天使です。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ。
曽我部圭一バンドで天使をお聞きいただきました。まずはですね、アウトドアの話に戻りたいなと思うんですけれども、アウトドア行くってなったこのきっかけからお話しさせていただきます。4月のマンスリーゲストに来ていただきました俳優の今井祐希さんとですね、Hulu の配信ドラマ10角館の殺人でめちゃくちゃ仲が良くなりまして、で今井さんとラジオ中にですね、キャンプ行っちゃおうぜってなって、でそれで約束して日にちを2人で決めてキャンプに行ってきました。そのキャンプがですね、めちゃくちゃ楽しくて、キャンプの話なんですけど、5月の5週目スペシャルでちょっとちらっと話したので、ぜひね、聞き逃した方はアーカイブでまだ聞けますので、ぜひチェックしてみてください。ゆきちゃんとのキャンプなんですけど、なんかやっぱりこうキャンプに行くと普段話せない話をたくさんできるというか、ゆきちゃんって実は映画を撮りたいんですって。でその映画の内容を全部聞いたんですけど、なんか本当に変で、映画の内容もなんかおしゃぶりの話みたいな、おしゃぶりに 性癖を感じる男の話みたいな、
性欲みたいじゃないですか、
ね、性欲みたいな、なんかそれをね、ゆきちゃんは俺は30までには絶対映画化したいみたいな言ってたので、なんかそういうね、こう夢の話とかも盛り上がることができたので、なんかこういった夢の話ができるって、ね、なかなか飲みの席とかでもできるとは思うんですけど、もっと深くキャンプでは話せたなって感じてますね。あと今回僕が購入したゆらゆらハンモックなんですけど、もうチルには最高なんですけど、なんか意外とご飯食べるときはちょっと難しくて、なので二台持ちがいいかなと思いましたね。チル用のゆらゆらハンモックと、ちゃんとがっつりご飯食べる用の椅子みたいな、
ワンポールチェアがいいんじゃないですか、ご飯
あ一つの棒になってる、うん、あれいいっすねワンポールチェア買っとけば間違いないみたいなありますもんね、うん、とあと僕ずっと悩んでた、キャンプで悩んでたんですけど、僕やっぱマンションやっぱちっちゃいんで置き場所がないんすよね。でもゆきちゃんにそれ相談したら、ベランダに出して袋をかぶせてゴミ袋で雨風しのいでるよって言われて、それをやったらスペースまだめちゃくちゃあるんで、ベランダちょっと広くて、だからまだまだテントとかいけんなっていう
自分の部屋にゆらゆらハンモックチェアを設置しちゃうっていうのはないんですか。
あーありっすね。でもなんか外で使ったものをこう家で使うって結構抵抗、まあ拭けばいいのか、
拭けばいいんですよお手入れは大事ですよ。
そうですね、確かにお手入れ大事ですね。
でもゆきちゃんが映画の話とかはその自分の野望というか夢を話してくれるじゃないですか、
はい、
そういうこう心開くというか、
はい、
オープンマインドな環境にはやっぱアウトドアだからなった。
いやそうですね、なんかやっぱり自然に囲まれてるとこの人許せるなって絶対的に思えると思うんですよね。だからこうデートにもすごく最適だなと思いましたし、僕はなんか家族で行ってみたいなと思いました。
お父さん、
はい、お父さんとお母さんと、やっぱりこう家ではね話すこともあるんですけど、キャンプに行ったらもっといろんな話ができるんじゃないかなと思うので、多分リスナーの方にもね、この人仲良くなりたいけどなかなか心開いてもらえないなとか、こう悩みがある方もキャンプにさえ誘っちゃえば裸と裸で会話できるんじゃないかなってすごく思うので、仲良くなりたいなと思ったりとか、この人と語り合いたいなと思ったら、ぜひぜひキャンプに行ってみてほしいですね。とあとは彼の話いいですか。あんな美味しいカレー初めて食べました僕キャンプでめちゃくちゃ美味しかったですね。
何が入ってるんですか。
玉ねぎとか人参、豚肉ぐらいですね。でキノコちょっと入れて、で上に松坂牛を置いたんですよそうです、僕取り寄せるにはハマってて、お肉を松坂牛を上に乗せて超贅沢カレー。
その松坂牛は塊のステーキ肉。
あ、ステーキ肉です。
それを焼いた、
焼いてで上に乗せて、めちゃくちゃ、だからお米もちょっと固めにメスキットで炊いたんで、もうあんなカレーを人生でもう作れることないですね家で。
アウトドアってそういうこうなんか日常ではやらないことをあえてこうちょっとやれる環境ですね。
なんか普段玉ねぎとか切るの超苦手なんですけど、なんかバーベキュー場では、あ、俺が率先して切るよみたいな、俺に切らせてみたいな、なんかやりたくなるんですよ全部で、なんかゆきちゃんが持ってるマイサバイバルナイフとかもすごいかっこよくて、グッズ揃えたくなりますねやっぱり行くと。なんかサバイバルナイフとか、あと薪割りとか。
極めたいのはアウトドアで焚き火ですか調理ですか。
僕やっぱ調理かもしれないですこんなにも自分の料理って美味しいんだとか思いますもん。コーヒーもそうですけど、あれこれこんなうまく作れんのみたいな。で家で作ったら、なんで俺こんな炒めることしかできないんだろうみたいな、結構反省しちゃうんで。
まあカレーにね、豚肉入ってるカレーに松坂牛をさらにプラスしようなんてアウトドアだから
そう
っ
すね、
やろうかなって思う
けど変ですよね。でも美味しかったんですよめちゃくちゃ、
うん、
松坂牛くどいかなと思ったんですけど全然くどくなくて、なんかさっぱりに感じました。芋たれは多少しました、ゆきちゃんも僕も。けど本当に美味しかったですね、充実した。でもそこはあの大泉桜運動公園なんですけど、完全撤収しないといけないのが17時なんですよ。だからこうやっぱ焚き火とか夜の時間は過ごせなかったので、ぜひね次回行ってみたいなっていう、夜も過ごせるようなキャンプ場に行ってみたいなと思いました。でそれで言うとですね、その後に十角館メンバーで食事会があったんですけど、みんなこのラジオを聞いてくださってて、うん、長浜ねる姉さんも聞いたよみたいな、うん、なんかそれも嬉しくて、けどみんなずりーよみたいな、なんで俺らもキャンプ連れてってくれねえんだよみたいな話になりまして、今度ねみんなで グランピングに行こうぜってなりまして、で今こう日程をやっぱ人数が多いのでなかなか合わないんですけど、どこに行こうかとか、一人車運転大好きなやつがいるんで、
そこ、ね、
小林弘人っていう、はい、俳優なんですけれども運転大好きだから任せてみたいな、もう神様に見えました任せた、だからもう遠く行けちゃうんで。
そこでこうなんかやりたいこととかあるんですか、
グランピングでですか。やっぱみんなにコーヒーを振る舞いたいですね。まあ大人数って大変なんですけど、なんかみんなのためと思ったらなんか愛おしく感じちゃうっていう か、 だかそれで言うと中にはキャンプ初めてっていう子もいると思うので、僕とゆきちゃんでキャンプの魅力をこうたくさん伝えてキャンプドハマりさせてやろうかなと思いますなので、ね、なんかこれで定期的にこうキャンプに行けるようなこうメンバーになれたらいいなって思いますね。だからちょっと僕も楽しみです。
エンジョイアウティングがルーティンワークになるといいですよね。
そうですね、もう僕の中で作品決まる直前にキャンプに絶対行くってもう心の中で決めてるんで、だから開放的になるためにっていう僕は思うので、うん、そこの中ルーティンにはもう入ってるので、
それはやっぱりこう作品入る前に一回こう自分をほぐすみたいな。
そうですね、やっぱりこうこわばっちゃうんで緊張しちゃうし、でもキャンプに行くと自然と忘れられるっていうか、何にも考えずに忘れることができて、しかもリフレッシュもできる、で開放的になるんで結果仕事もいいプラスに変わっていくんで、すごくいいなと思うんですよねキャンプって。なのでエンジョイアウティングしていきたいなと思っております。ここでまたアウトドアにぴったりの一曲をかけます。ケレミで世界です。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
ケレミで世界をお聞きいただきました。鈴木浩介のおすすめコーナー、イエーイ、皆様に大好評をいただいています。鈴木浩介のおすすめコーナーです。ロゴス店内でお聞きの方は初めてかもしれません。そっか、5週目スペシャル流れないですもんね。初めましての方こんにちは、おすすめコーナーです。このコーナーはですね、僕が皆様に紹介したいものを紹介しています。2月の5週目スペシャルの後、すぐにですね、ラジオネームザビダのヘーゼルナッツコーヒー美味しかったよさんからメールをいただきました。ラジオネームにして感想を教えてくれました、ありがとうございます。メールの方も紹介したいと思います。コスケくんこんばんは。
こんばんは。
キャンプラジオ1周年おめでとうございます。ありがとうございます。1周年、毎月コースケくんのゆるふわな楽しいおしゃべりが聞けて幸せです。小林さんの絶妙なツッコミも、どっちゃのすごく分かりやすいギアの紹介も大好きです。この1年でアウトドアに全く興味のなかった私がロゴスショップに行くようになり、おお、アウトドアしたくなっています。まだ何もできていないんですが、春になったらバーベキューしようかなって思っています。2年目のキャンプラジオも楽しみにしています。ザビダのヘーゼルナッツコーヒー美味しかったよさん、ありがとうございます。春ってことはもう行けたんですかね。ちょっと行けてることを願って、どんなアウトドアだったのか教えてほしいですね。いや、ありがとうございます。そっか、1周年ですね。いや、楽しかったですね1年間ラジオなんか僕の中では1年あんまやった感じしなくて、結構こうねキャンプの回でいっぱい撮ったんで、やっぱ回数的には意外と少なかった感じがする。そうですよね。
そうね、キャンプの回結構
半年分ぐらい撮っちゃいましたもんね、うんうん、でも本当になかなかねこうキャンプにお仕事で行くってことないので、すごい貴重な体験をさせていただいたなと思っております。そして本題です。今期ですね、僕が一番泣いた韓国ドラマです。もうすぐ死にますというドラマを紹介します。これ知ってる方いますかね。もうすぐ死にますってドラマなんですけど、ソ・イングクという俳優さんが主演のドラマになってるんですけれども、もうマジ泣きすぎて、昔多分初回かな、おすすめコーナーで紹介した僕は明日昨日の君とデートするでめちゃくちゃ泣いたって言ってたんですけど、あれの5倍泣きましたもうね、めちゃくちゃやばいドラマです本当に。
何で見れるんですか。
これね、プライムビデオだった気がします。プライムビデオで見れます。これ一応簡単に言うと今流行りの転生ドラマっていうものなんですけど、主人公がね こう自殺をしてしまうんですよ。今韓国すごくあの自殺というのが社会問題になってて、その社会問題をこう取り上げているドラマなんですけれども、その自殺してしまって、で地獄に連れてかれるんですけど、地獄の番人からお前は死の痛みを分かってないみたいな、だからお前は11回の生と死を経験しろみたいな、で11人のその人の死の直前を経験するっていうドラマなんですけど、もういろんな死の直前を知ることによってどんどんこう主人公が成長していったりとか、死にたくないと思ったりとか、なんかね僕も見た後に、まあ、あんま言うとネタバレになっちゃうんでなかなか深い話はできないんですけれども、母に連絡しました。なんか母のことを大事に、親のことをこう大事にしないとなっていう、なんかそういったね温かいドラマになっているので、もう次の日ね休みの日にみんな見てほしいですね。顔パンパンになっちゃうぐらい泣いちゃうんで。
お母さんで連絡して、お母さんは何て言ったんですか？
いや普通に元気って言って、何みたいな、なんかお金取られるんじゃないかみたいな、なんかちょっと思ってましたけど、僕はそんなんじゃなくてただ元気かなと思って連絡したんですけれど、なんかねすごいこのドラマ見てやばいもの見たなっていう感覚になりまして、もうすぐ死にます。皆さんぜひ。
一人で見た方がいいですか、それとも誰かと見た方がいいですか？
一人でもいいし誰かと見ても面白いと思います。でも僕は一人で見た時にいろいろと自分の人生を見つめ直す作品にもなるので、一人で見てちょっと自分時間を作って今後どうしていこうかなとか、まあ、誰にしも仕事で追い込まれてもう嫌になっちゃったりとか、こう逃げ出したい人が、逃げ出したくなるような人もたくさんいると思うんですけど、やっぱりこうね生きてるだけでこう偉いんだっていうか、生きてるだけでこう素晴らしいことっていうのをすごく学ぶことができるので、ぜひ見てみてください。それではですね、あのもうすぐ死にますの主演のソ・イングクさんが、歌っている曲を紹介したいなと思っております。ソ・イングクでフライアウェイです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
ソ・イングクでフライアウェイをお聞きいただきました。
ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはですねスタジオではなくロゴス展示会の会場からお送りしております。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネルおそロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
よろしくお願いします。ロゴス公式 YouTube チャンネルおそロゴスに出演しているどっちゃんです。
よろしくお願いします。お願いします。なんか TikTok とかで、
はい、
すごいバズってるみたいな商品があるって聞いたんですけれども、
はい、過去一今のところすごい反響があったアイテムがこのワンポールチェア、
なんか自転車のサドルみたいですね。
あ、そうですね、もうサドル部分だけを取り出したみたいな、
すごい取り出したみたいな、
これがチェアなんですけど。
え、チェアなんですかこれ？
はい、またいでみてください。
え、軽っ、しかも。
そうなんです、
1キロもないですよねこれ多分。
ないです、全然。
600グラムぐらいじゃないですか。
ペットボトルよりも確か軽かったはずですね。
そうですよね、
はい、
ちょっとまたいでみます。すごい、なんかなんて言えばいいんだろう、なんか不思議な感覚ですね。
しんどいですか？
全然しんどくないです。
しんどくないですよね。
しんどそうだなと思ったんですけど意外とバランス取れてるし、
そう、遠くから見ると結構しんどいって思われる方が多いんですけど、ね、
これちょっとちらっと動画見たんですけど並んでる時とか
そう
スッて出して軽く座れるんですよね。
そうなんですよ、ですっごいコンパクトになるんですよ。
はいはいはいはい、うわいいっすね。
あとカメラをする人、
ああ
がこう360度これで移動できるからすごく使いやすいっていう話もありますね。
なんかなんでこんな安定してんだろう、1本しか足がないのに。
不思議なんですよね、
すごい
重心のバランスがちょうどよく確かにできてるので。
これいいですね、
ありがとうございます。
軽い、しかも本当に。これどれぐらいちっちゃくなるんですか？
じゃあ一緒に畳んでみますか、
はい、畳んで。
そこをどんどん足のところを短くしていくと、
はいはい、
できました。
短くなりました。
一番短くすると、あとは座面を取る、
あ、サドル部分ですね。
はい、サドル部分取ります。
よいしょ、あ、これはもう、
はい、お、
この紐のこのゴムの部分がいいですよね、なくならないから。
そう、なくならないんです。
わあ、すごい、こんなちっちゃくなるんだ。
はい、
ちっちゃ。
で、この座面にくるくる巻いて、
すげえな、
袋に入れるって感じです。
あ、 これいいですね、カバンに入りますもんね、
はい、
リュックサックとか。もう結構ね、ラーメン屋並んだりとかあるじゃないですか。その時並びます、並びます。結構、はい、結構並ぶタイプなんで、なんかそういう時にこれ持ってたらなんかヒーローになりますよね。いいなみたいな。
じゃあ普及活動してもらっていいですか、ラーメン屋で。あのあとはあのお客さんのコメントでお母さんがこれで台所で料理してるっていう方もいらっしゃいますし、
これいいっすね。これ僕今思いついたんですけど、洗面所で髪乾かす時に座りたいんですけど、椅子買おうかなと思ったんですけど、スペースめっちゃ取るんで買えなかったんですよ。これだって場所取らないし。
予算まだ8800円の余裕ありますか？
あります。
あ、よかったです。
え、これマジいいですね。
ありがとうございます。一応あの2タイプあって、今座ってもらったのがハイポジションって言って、はいはいはい、高くなるものになります。で、はいはい、女性とかの場合はあのハンディっていうもうちょっと低めのタイプもあって、収納形態もこの半分ぐらい、500のペットボトルぐらいの大きさになるものもあるので、用途によって、
まあ、低いところが多い方は、うん、低い場所で作業する方が多い方はこう短いものがあって、はい、で僕みたいにこう普通にチェアとして使える、うんうん、使いたいなって方はこの
ハイポジション
を買う、はい、これマジいいな。こういうのを考えた人はやっぱり評価されるんですか？
あ、もちろん
社長賞が出る
んですか？社長賞とかもう、でもいろんなかまどとかを開発した方と同じ方なんで、もういろんな名品を世に輩出してるんで、もうその中の一つに過ぎないぐらいな。
じゃあこれラジオ賞ですね。
ラジオ賞
今日の優勝
で、カラビナとかでリュックにもこうつけられるような感じになるので、
いいな。ね、だ料理する方とかね、台所でも使えるし、立ち食いそばでもね、
立ち食い言ってる、
立ち食いじゃないけど。いや、これはもう本当に僕の中でこの展示会の中で優勝商品です。
お
なので、ぜひ店頭でもね、
はい、
あのラジオで聞いてる方気になってると思うので、店頭でお試しすることもできると思うので、はい、ぜひ店頭に行って試してみてください。今日紹介した商品はロゴスエアライトワンポールチェアです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴス社員さんに突撃インタビューということでですね、はい、ありがとうございます。突撃インタビューをしていきたいんですけれども、こんにちは。
こんにちは。
自己紹介の方よろしくお願いします。
ロゴスコーポレーションで、副社長やってる柴田です。
柴田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また一段と大きくなりましたね。
そうなんですよ。もうちょっとね。
幸せ太り。
いや、違います。もうあの息子がラグビーしてまして、はい、中学生なんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、負けじと食べちゃってますね。一緒なんでちょっとやってたりするんで、
はい、一緒に大きくなって。
大きくなってます。はい。
最近キャンプは行かれたりします
か？キャンプ、今中2なんで、はい。ちょっとね、去年中学1年生の時は行けてなくて、小学校6年生の時は行ってました。はい。はい、
そうなんですね。はい、じゃあ、チャレンジしたいですね。
そうですね。ちょっと行ってくれるか分からないんで、まあ、娘がいるんでね。
あ、は
い、
そうなんです
ね。娘と3人で、奥さんと3人で。僕よりも奥さんと娘があのキャンプ好きなんで。
あ、そうなんですね。
はい、全然、
はい、息子もいよいよなんかちゃんと即戦力になりそうな。
あ、そうですそうです。息子もおかげでなんかいろいろ料理もやってくれるようになったんで。
あ、いいですね、
はい、テントとかも立ててくれるんで、
はい、そんな家族みんなで行くときに、はいはい、こうキャンプ中に流したい曲とかを聞きたいんですけれども。
ありがとうございます。
何か、紹介した曲ありますか？
初めて子供、はい、息子が幼稚園上がった時に、はい、キャンプ運動会の後にキャンプ行ったんですけど、運動会で嵐さんのハピネスが流れてまして、
いいですよね、
は
い、
あれあのは走り出せっていうところじゃないですか、はいはいはい、だからもうかけっこの歌なんですよ。
確かに、はい、
もうそれで1位取ったんですね。
おお、ま
あ、すごいやんって褒めたら、もうこの歌のおかげで1位になったと勘違いしてて家からキャンプ場まで1時間半、90分間ずっとハピネスをエンドレスで流れてました。そういう思い出があるこの曲で。
そうなんですね、はい、
で娘もあの2個下なんですけども、はい、同じ幼稚園行ってたんで、2年後に同じようにハピネスがキャンプ中に流れてまして、だからキャンプといえば我が家初めてのキャンプの時のイメージがもう本当嵐さんのハピネスなんで。
そうなんですね。
ちょっとこの曲が、はい、あの聞きたいかなと思います。
かけっこ苦手な方とかも、はい、この曲聞いたら足速くなるかもしれない。
そうですね、背中押してもらえるのかもしれないですね。
あ、いいですね、はい、それでは聞いてください。嵐さんでハピネスです。
どうぞ。お願いします。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのは嵐でハピネスでした。
ロゴスプレゼンツ キャンプラジオのパーソナリティは鈴木浩介がお届けしています。今日の僕が一人でお話をするキャンプラジオはどうでしたでしょうか。番組にぜひ感想メールを送ってください。僕への質問や伝えたいことリクエストのメールもお待ちしております。メールは番組公式ホームページから送ってください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。そして少し告知をさせてください。5月24日にですね映画帰ってきた危ないデカが全国劇場で公開されています。もうねご覧になった方も多いかと思いますが、僕も新米の剣崎美久彦役として出演しております。また裏トークをしていきたいなと思うんですけれども、僕とバディを組んでた大江さん大先輩の俳優さんなんですけれども、本当にたくさんのアドバイスをいただいて、やっぱすごくこうアクションをたくさんされてた方だったので、稽古場でね大江さんから、大江さんはめっちゃ褒められてたんですよ。前回お話をさせていただいたんですけれども、大江さんはもうめちゃくちゃ褒められてて、君いいねみたいな、銃の構え方ももう様になってるよみたいな、でも鈴木くんはダメだねみたいな、だからちょっと大江さんからたくさん聞こうと思って、でも本当に大江さん一つ一つ本当に全部丁寧に教えてくださって、で撮影中期間も緊張しないためにはこうしたらいいよとかたくさんアドバイスいただいて、なんかぐっすり眠る方法とか、なんか心を落ち着かせる方法とか、もう開けてったらキリがないんですけど、本当になんか危ないデカの撮影中はバディだったんですけど、僕はもう兄貴として尊敬していて、で撮影が終わりまして、ちょっと大越さんに、すいませんちょっと LINE 交換してもいいですかって言ったら、あ全然いいよってことで LINE を交換しまして、大越さんにたくさん聞きまくってて、大越さんも集中しなきゃいけない場面なのにたくさん僕のアドバイスくださってありがとうございますってこう感謝の LINE を送ったんですよ。そしたら、実は僕もアドバイス言いながら刺激もらってたよ康介くんからって言われて、なんか言ってよっていうか嬉しすぎて、え僕刺激になってたんですかみたいな、ちょっと言ってほしかったっすみたいな
それは大越さんがさらに上手っていうか、さらに人間が一つ大きいんですよ。あ教えてもらってありがとうございますっていうことに対して、
はい、
あいえいえどういたしましてじゃなくて、
はい、
いや僕もあなたの存在が僕のプラスになっていましたよって言ってくださるという、
あ
人間的にとってもとっても大きな方、あなたのこうあなたは僕にとって足手まといでもなければ、
はい、
あなたに手をかける時間が大変でしたよじゃない、
丁寧な、
もう素晴らしい回答ですよ。多分ね、康介くんはこれね、30後輩になったら初めて分かる。たくさんの後輩ができた時に、はい、やっぱりものを教えるってすごくすごく時間がかかることが、
ね、
自分の時間を削ることだから、はい、でもそれが全然全然プレッシャーじゃないよ、全然全然面倒じゃないよ、そのことが僕にとってもプラスになったよって言ってくださる大越さんの大きさに気づいてほしい
いやそうですね、今言われて、あそういった文面な感じするなって思いました単純にその当時多分僕23歳ぐらいだったんで、えマジで俺も刺激になったのやったみたいないやちょっと謝りたいですね。多分3年ぶりぐらいなんですけど、会ったらあの時はすいませんでしたって。
いやそう言ってくださる大越さんを見習ってそういう人間になろうと思えたら素晴らしいね。
いやそうですね、僕も29歳ぐらいになる時にはそうやって言えたらいいですね。いやいや僕も刺激になってたからいいよみたいな言えるかないや全然顔が嫌だったねって言われてますね。そうですね、言えるように、てかまだねアドバイスできる感じでもないので、まずはアドバイスできる大人になれるように頑張ろうと思います。そのね大越さんとのバディ役、すごく息ぴったりなバディなので、ぜひ皆さん映画で確認してみてください。よろしくお願いします。ぜひ劇場に足を運んで映画帰ってきた危ないデカを見てください。よろしくお願いします。今週はお時間が来てしまいました。今日はありがとうございます。それでは本日はこの辺でさようなら。この後はロゴスからのお知らせです。
6月15日更新の月刊ロゴスのテーマはフジロックです。昨年のフジロックの様子を 17歳の高校生目線でお届けします。合わせてフェスにおすすめのグッズも紹介するので、この夏フェスに行く予定のある方は要チェックです。詳しくはロゴス公式ホームページの月刊ロゴスをご覧ください。6月4日から23日にロゴスファミリースマイルキャンペーンが開催決定しました。このキャンペーン期間は全国のロゴスショップで一部商品を除く多くのアイテムが 10% オフで購入できます。これからのキャンプシーズンを全力で楽しむための準備に大変お得なキャンペーンをぜひご活用ください。詳しくはロゴス公式ホームページのお知らせをご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。